大津真一先生がこの聖霊を受けるということ、それはオプションではないというふうな言葉を語っておられました。あの人は聖霊に満たされてすごいなというようなことではない。聖霊を受ける人、受けない人、そういうのがあるということではない。聖霊は全ての人が求めるべきものだと大津先生は語っておられました。確かに教会に来てイエス様十字架によってを信じて救われる、まあ、残念ながら世の中には救われている人、クリスチャンである人、そうでない人、確かに世界で一番宗教人口の多い、それはキリスト教ですけども、それでもなお信じていない人の方が世界中でも多いんです。多く見積もってもクリスチャンは3分の1だ、半分以上信じていない。ではそうして救われる人、救われていない人がいていいのかというと、いや、これは全ての人の救いで、信じる人と信じない人があっていいということではないのと同じように、聖霊を受けている人、受けていない人がいる、そうではないということだというんです。確かに本当そうだなと思います。救われたと言いながら聖霊を受けていない、命が、神様からの命が注がれていない、そういうことではなかろうか。知識では知っている、そしてそのことを頭では信じた、でもその心は本当に神と共にある、神様の命に満たされているものなのか、改めて問われる思いがしました。いや、私たち以上にこのペンテコステのその時に臨んだ弟子たち自身がそのことを痛感していたことではなかったかと思うんです。アダムとエバは主の御言葉、取って食べてはならないというその御言葉から離れてしまって、そして罪を犯してしまいました。でもこのペンテコステの弟子たちは、かねてから私から聞いていた父の約束を待っているがよい、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう、まあ、この約束を、御言葉を心から信じ、そしてひたすらそれを待ち望んで祈っていました。アダムとエバとは違って弟子たちはイエス様からいただいたこの聖霊を授けられる、これはオプションではない、ぜひ授けていただかなければ、そして主は授けてくださると語ってくださった、それを信じて待とう、こうして弟子たちは聖霊を受けたんですね。まあ、今こうして弟子たちはアダムとエバと違って御言葉を信じて従ったとは言いましたけれども、ずっと弟子たちはそういう主の御言葉に従う人だったかというと、むしろ反対だったな。弟子たちも御言葉に従うものではなかったと思われます。まあ、例えばペテロなどは、あなたこそ生ける神の子キリストです、うん、私はあなた方は何と言うかと問われて、イエス様がキリストですとズバリ答えたんですが、しかしその後、このキリスト、つまり私は受難と復活、十字架にかかり三日目によみがえるべきなのだ、そう語るとペテロは慌てまして、主よ、とんでもないことです、そんなことあるはずございませんと、イエス様が十字架と復活を語ったのにそんなことはない、否定するんですね。あなたこそ生ける神の子キリストですと言ったのに、その生ける神の子キリストの言葉、しかも十字架と復活を、そんなことはない と言い張る、それがペテロでした。イエス様の御言葉に従わないどころか、いや、生きる神の子キリストっていうのは十字架にかかるはずはないのだ、自分の考えの方が正しい。しかもその自分の考えの方に生きる神の子キリストを従わせようとするような、この強情なものであった。十字架の前では、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うであろう、こう言われた時にも即座に、たとえあなたと一緒に死なればならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません、うん、反発するんですね。このごとくイエス様に従わない、ペテロだけでない弟子たちみんなそうです。弱さを指摘され、そんなことはない、救われなければならない、いや必要ない、もうじゃあなぜイエス様に従い、イエス様は神の子キリストだなんていうようなものだったのか、もう頭では分かっている。しかし頭だけであるならば、私はそのキリストについていく強いものなのだ、まあ、それがあるのでキリストは弱くあってはならない、私も弱くあってはならない、もうそういうことを本当に救われなければならないということに対してかえって反発してしまう。ところが十字架を目の当たりにし、本当に自分は実は救われなければならないものだったのだ、私はなんと愚かなものだったのか、何にも持っていないものではないか、持っているものは全て、そんなことあるはずがない、決してしませんっていうことは何一つできない、かえってそうやってキリストを遠ざけてしまう、とどろかなものだった、砕かれたんですね。自分の持っているものは何の役にも立たないと。そしてイエス様がすでにそのことをご存知で、だから私はそのために十字架にかかるし、またあなた方に聖霊を与えると、このお方は全てご存知で約束してくださった。一人一人が本当に示されて、はあ、イエス様が本当に必要なんだって頭ではなくて心から受け止めた、体験した、これがなければならない、あったら、いや私はこれこれこうでそれなりの人物ではあるが、もっとこのことがあったらというような、そういうレベルではない、もう本当にダメだ、これをいただかなければ何ともならないんだ。そしてイエス様がそれをあなた方に授けよう、ぜひいただきます。そして弟子たちは集まって祈りました。集まった人たちは、いわゆる十一弟子、ペテロ、ヤコブ、ヨハネをはじめとする、またそのイエス様がよみがえられた時にはその場にはすぐにはいなかったトマスもいる、またガリレーの人漁師だけではない、熱心党のシモン、熱心党というのは本当にローマのその帝国にもう反旗を翻すほどの熱心さがある、そういう人たちも、つまりもう何かあったらもうすぐにやっていこうっていうような人たちや、あるいはそんなことあるはずがないっていうペテロ、あるいは誰が一番ですか、私を一番にしてくださいというようなヤコブ、そこにイエス様の母マリア、およびイエス様の兄弟、彼らもイエス様がキリストだということを受け入れることができなくて、あの子はおかしくなってしまったっていうような、そんなことを思うような時もあった、しかもイエス様と一緒にいた弟子たちがイエス様を見捨てて逃げ去って、我が子が十字架にかかった、でも自分たちにも問題がある、自分たちもこの十字架がなかったらどうなっていたか、また聖霊をいただかなければ、みんながいろんな立場の人たちがお互いに あんたどうしてあんなことをした、あんたその時何してた、そんな集まりではなくて、いや、もしそういうことを言われたら、いや、私はあの時はもう逃げ去ってしまった、私はあの時にイエス様を知らないと言ってしまった、私はあの場面で我が子を受け入れることができなかった、みんながイエス様の十字架によってそれを許していただいたという一つとなって、そのような私たちに聖霊を与えてくださると言われる。だから信じることができた。そして切に待ち望むものとなった。そこで問われるんです。このペンテコステの日、何のために礼拝が開かれているのか、私たちはなぜここに集うのか。信じて従い、そのご褒美としていただくものなのだろうか。一週間、この一ヶ月、さまざまなことを、いや、もっともっと自分の生涯を振り返り、どうしてこの方は聖霊を授けてくださるのか。あの創世記の時と一緒だ。取って食べたらあなた方は死ぬであろうと言って、取って食べた者たちなんだ、死ぬものなのだ、あなた方はそのままでは死んでしまうのだ。聖霊を授ける、これによって生きよう。